お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
皆さんこんにちは。明けましておめでとうございます。昭和100第9エピソードへようこそ。私はこのコーナーの MC となる JJ です。今週もよろしくお願いします。毎月第1木曜日のこの時間に1960年代から1990年代にかけてリリースされた懐かしい曲を一緒に楽しむことをこのコーナーの目的としております。今日は1981年昭和56年にタイムスリップして音楽や映画、そして当時の社会の雰囲気を一緒に楽しんでいきましょう。80年代の日本と聞くとファッションや社会のブームとしていくつかのキーワードが思い浮かぶと思います。その一つが竹の子族です。1970年半ばから始まったとされていますが、そのイメージが固定化したのは80年代初頭でしょう。竹の子族はファッションの街として今でもよく知られている原宿に咲きました。1979年にブティック竹の子という服屋さんがオープンしますが、そのお店では非常に個性的な服が売られていました。その服を身にまとい、表参道で踊り始めた多くの若者たちのことを、竹の子族と呼ぶようになったのです。おそらく、当時の大人の目からすると、若者がまたおかしなことやってるとしか見えなかったかもしれません。しかし、勉強や仕事で悩んでいた若者たちにとっては、大切な息抜きの場でもあったのでしょう。しかし、族がつく若者グループは、竹の子族だけではありません。他にも存在していました。例えば、革ジャンにヒョウ柄のプリントという服装。男性なら髪型はエルビス風のリーゼントスタイル。クリームソーダは飲み物として知られていますが、原宿にあるフィフティーズファッションやグッズを扱うお店の名前でもありました。そうです。アメリカのいわゆる黄金時代をテーマとしたフィフティーズブームが80年代の日本で起こります。その代表例がロックンロール族です。フィフティーズのファッションや文化が80年代になって人気になるのは少し不思議に思われるかもしれません。しかし、ロックンロールの聖地とされるアメリカでもハッピーデイズというテレビ番組に見られるように、70年代から80年代にかけて、フィフティーズ文化を懐かしむ動きがありました。そう考えると、80年代の日本でフィフティーズブームが起こったのも不思議ではないかもしれません。三つ目は、70年代末期のヒット映画、サタデーナイトフィーバーをきっかけとした、ディスコブームです。映画を宣伝する当時の T シャツには、君もフィーバーしようと書かれていましたが、映画の主人公トニーのように、誰でも熱狂的に踊れるという点が大きな売りだったのかもしれません。この影響で、バスストップ、ドルフィンロール、ハッスルなどといったダンスが日本でも人気となりました。さて、70年代末期から80年代初頭の日本に戻れるとしたら、皆さんはどのグループに入りたいと思いますか？暴走族というグループもありますが、それはまた別の話です。竹の子族、ロックンロール族、ディスコ、どれに属しても個性的な服装をして、みんなで熱狂的に踊れることが共通点だったと言えるでしょう。そんなダンスブームの中で、ある曲の影響でもう一つの話題となったダンスがあります。それがブラジルのサンバです。 歌詞を見ていると、人生はこれからなのに、なぜ結婚するの？一人のものになるにはまだ早い、といったメッセージが目立つかもしれません。しかし、この曲に関しては、歌詞の内容以上に、音楽そのものがスターだと考えてもいいでしょう。そう、それが大事だよ。さらに、この曲を歌う歌手のスタイルも非常に個性的で、なかなか真似できません。皆さんぜひ、YouTube などでチェックしてみてください。それでは、皆さん、今日お送りする曲は、郷ひろみさんの、お嫁サンバ、123番、223番、Take it away。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。